本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書24章36節から43節です。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。アーメン。イエス様が復活された日、イエス様の弟子たちは皆一つの場所に集まっていました。しかしイエス様の復活を祝うためではありませんでした。自分たちがイエス様の使命をつなげていくためにどうすればより効果的に奉仕できるかを話し合うためでもありませんでした。弟子たちは恐れに満ち、自分たちがいる家の扉をすべて閉めていました。実際に弟子たちは互いにイエス様について話し合っていましたが、イエス様の復活が彼らにとって現実になっていませんでした。36節から37節です。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて、霊を見ているのだと思った。ついに復活されたイエス様が弟子たちがいた空間、イエス様と最後の晩餐を共にしたマルコの屋根裏部屋の真ん中に立たれました。そしてイエス様の最初の言葉は、あなた方に平和があるようにでした。平和、シャロームは、イスラエルの人々が出会ったり別れたする際に交わす挨拶です。しかしイエス様が弟子たちに平和と言われたのは挨拶だったからではなく、ひどく恐れ心配している彼らにとって最も必要なものが平和であるからです。賛美歌412番は、私の魂奥深くに遠くです。4番の歌詞です。この地上の危険な道を進む間、誠の平和はどこにあるのだろうか。私たちは皆、イエスを友として誠の平和を受けよう。イエス・キリストのうちに、またイエス・キリストと共にいるときにだけが平和をもたらされます。イエス・キリストがいない人生には、誠の平和はありません。そのため、イエス様がマリアを通じてこの地においでになったとき、多くの天使たちと天の軍団が兵士を賛美しました。ルカの福音書2章14節です。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。当時、パクスロマーナ、つまりローマの平和、ローマ帝国がもたらす平和が歌われていた時代でした。しかし、それは戦争と武力による平和であり、支配者と非支配者が存在し、非支配者が支配者に対して何もできない状態の平和でした。そしてこの世が与える平和は一時的なもので有限です。ローマ帝国がもたらす平和は今は一体どこにあるでしょうか？いえ、パックス・ロマーナ、ローマの平和の主体である ローマ帝国は一体どこに行ってしまったのでしょうか。つまりそれは誠の平和ではなく、誠の平和には決してなり得ないものでした。それでイエス様はこのように言われました。ヨハネの福音書14章27節です。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。これはイエス様が十字架を背負われる直前の日におっしゃった言葉です。イエス様と弟子たちは恐怖で震えていなければならないように見えます。しかしイエス様は弟子たちに平和を与えられることを約束されながら、その平和を指して平和のように見えて決して誠の平和でないローマの平和、この世の平和と区別して私の平和と言われました。イエス様がくださる平和こそ誠で永遠の平和という意味です。イエス様が確信に満ちてこのようにおっしゃることが理由はこうです。ヨハネの福音書16章33節です。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この平和を得ることは、この世では不可能であり、ただ主の中で、主の御言葉の中にいる時に可能です。なぜなら、この世は有限で、主と主の御言葉は永遠だからです。ですから復活されたイエス様が、すべての扉を二重三重に閉ざしていた弟子たちに、あなた方に平和があるようにとおっしゃった理由がわかります。この平和こそが、弟子たちが主の弟子らしく、主から使わされた使徒として生きるために必須不可欠な要素だったからです。しかし弟子たちは依然として恐れており、今彼らの真ん中に現れたイエス様の姿が実際のものか幻かを疑っている時に、イエス様はこうおっしゃいました。39節です。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。この部分についてヨハネの福音書ではとても詳しく説明しています。ヨハネの福音書20章19節から20節、そして24節から28節です。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹等をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちの主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからイエスに言われた。トマスに言われた。あなたの指をここに当てて、 私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。復活されたイエス様が初めて弟子たちに現れたとき、DD モと呼ばれるトマスはその場にいませんでした。DD モとトマスはどちらも双子を意味します。他の弟子たちが私たちは主を見たと言いましたが、トマスは私は自分の目で彼の手の釘の跡を見て、自分の指をその釘跡に入れ、自分の手を彼の脇腹に入れてみなければ信じないと言いました。つまり、そんな化け上げたことを言うなということです。8日後、復活されたイエス様は、最初と同じ方法で、すべての扉が閉ざされていて、誰も扉を開けていない弟子たちが集まっている場所に現れました。そして最初と同じように、あなた方に平和があるようにと言われました。そしてその場にいたトマスに、釘の跡がはっきりとしたご自身の手と脇腹を見せて、確かに復活したイエス・キリストであることを直接手で確認させました。その時、トマスは自分が大口を叩いた通りに、イエス様の手と脇腹に指を入れ、今目の前にいる方が十字架にかけられたイエス様かどうかを確認しませんでした。いえ、確認する必要がありませんでした。代わりにこう告白しました。私の主、私の神よ。韓国の聖書ではトマスの告白が叙述詩のように表現されていますが、ギリシャ語の聖書では感嘆詩で記録されています。トマスはイエス様の体にある傷跡を見た瞬間、彼は口から感嘆を漏らしました。ああ私の主、ああ私の神。これはトマスの短い告白ですが、何よりも強く尊い告白です。新約聖書でイエス様を神と告白する唯一の告白です。復活されたイエス様が弟子たちに現れた時、彼らは依然として恐怖を拭い去ることができない一方で、同時に喜びもにも溢れていました。そのように彼らが恐怖と喜びの両方の感情に動いているとき、イエス様はこのように語り行動されました。41節から43節、このように明かししています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。イエス様は食べ物があるかどうかを尋ねられました。これはイエス様が肉体で復活されたことを示す決定的な証拠です。霊は食物を食べることができないからです。ヨハネの福音書が記録された時代、グノーシス主義という異端がキリスト教に対抗していました。彼らは目に見える世界ではなく、目に見えない霊的な世界の神秘を知る知識を通さなければ救われないと説きました。そして彼らの主張によると、霊界には思考の神が存在し、その神から多くの神々が放出され、その中の劣悪な、劣等な神であるヤハウェ・デミウルグロスが世界を創造したため、その創造は善と悪が共存する不完全な創造であると言いました。何よりも彼らは、霊は善であり肉は悪であると考えたため、世を救うために来られたイエス・キリストは悪しき肉体で来られたのではなく、人に見える形だけで来られたと主張しました。それを加減説 と言います。偽りの仮に現れる現です。ですから復活されたイエス様が焼いた魚を一切れ食べられたことはグノーシス主義者たちの主張に対する痛烈な批判となるんです。そして私たちは毎週の礼拝で使徒信条を持って信仰を告白しますが、その最後の部分がこうです。体のよみがえり、とこしえの命を信ず、アーメン。私たちは体のよみがえりを信ずる者たちです。本文39節をもう一度読み上げます。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。イエス様はご自身の復活の証拠として手と足を見せられました。イエス様の手と足には苦難の痕跡がありました。その明確な証拠の前でトマスも改めてイエス様の手を触ったり、イエス様の脇腹に指を差し入れたりする必要がありませんでした。イエス様が持つ苦難の痕跡よりも明確な復活の証拠はなかったからです。私たちはみんなクリスチャンであり、クリスチャンは復活したイエス・キリストの証人です。そうであるならば、私たちはみんなこの世に向かって主が人類を救うために受けられた苦難の痕跡、痛みの痕跡、苦しみの傷を示さなければなりません。それ以上にイエス様がキリストである確実な証拠は存在しないからです。キリストの体であり、教会である私たちの生活に苦難の痕跡がなく、欲望の達成のために走ること以外にないのならば、韓国の教会が新しくなることや主の皆が尊ばれることは遠い未来のことに過ぎません。使徒パウロはこのように告白しました。ピリピ人への手紙3章10節から11節です。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。キリストの使徒となったパウロは、自分が本当に知りたいと望んでいる3つのことについて語っています。第一はキリスト。第二は主の復活の力。第三は主の苦しみに預かることです。パウロは今ではキリストを知ることを切に望んでいますが、以前は律法をより深く知りたいと望んでいました。パウロはもともとパリサイ派の人でした。パリサイの人々は神が律法、特に創世記から新命記までのモーセ五章を先に作り、その律法に従って天地を創造されたと信じるほどでした。パウロの律法に対する知識と情熱は他の人々と比較できないほど卓越しており、律法に関しては非の打ち所がないほどでした。そんなパウロにとって旧約聖書に一度も出てこないナザレという町の出身者、それも社会の最下層に属する大工の出身者がキリスト、メシアだと主張することは耐え難いものでした。それは神を冒涜する行為であると考えました。そのため彼はそのような人に従う者たちが鞭打たれ、投獄され、さらには殺されることも当然だと思いました。ですからステパノが石打ちにされ殉教した時もその場に居合わせ、ダマスコにいたキリスト教徒を捕らえるために 大祭司に文書を求めたりもしました。そんなパウロが今ではイエス・キリストを知りたいと言います。それは彼がキリスト教徒を捕まえることに一生懸命だった時に、復活されたイエス様が自ら彼を訪ねてくださったからです。そしてそのような自分を使徒としてくださったからです。パウロのダマスコの出来事が記されている使徒の働き9章は、一般的にパウロの改心の章とも呼ばれています。改心とは自分で心を改め人生の道を変えることです。パウロは改心する意思など全くありませんでした。主がパウロの人生の道筋を変えてくださったのです。主はパウロに、主に対して敵対的で悪意に満ちた行動をためらわなかった自分を見捨てたり諦めたりせずに訪れ、永遠の命の道を示してくださいました。その主の恵みをパウロは忘れていません。その恩恵に対する感謝があまりも大きいため、人生の終わりが近づいた時でもキリストを知りたいと告白しているのです。またパウロは主の復活の力を知りたいと願っていました。これは復活され私たちキリスト者と共に歩み、キリスト者の生活の中で働かれるキリストの力を意味します。この復活の力がキリスト者に新しい人生を生きる原動力となります。昔広報館の1階の交わりの部屋で教会学校の展示会がありました。壁には初期の韓国のキリスト教会学校の様子や私たちの教会学校の様子が部門ごとに展示されていました。その展示スペースには初等部4年生が6年生がイースターの日に作った復活の木がありました。壁に紙で作った大きな木を貼り、様々な色と大きさの葉がつけてありました。その葉には自分が考える復活とは何かを書いてありました。これは小学校4年5年6年生の子供たちが考える復活の定義でした。その中で最も多かった定義は、復活は卵だでした。その理由は説明しなくても十分に想像がつきます。その復活の木には他にも次のように書かれてありました。イエス様の復活は蛍光灯だ。なぜならイエス様は蛍光灯のように一度消えて再び明かりがついたからだ。復活とは誕生日だ。なぜならイエス様のおかげで清い魂を得て誕生日以上に嬉しくお祝い すべきだからだ。イエス様の復活とはヤンファ人だ。なぜならヤンファ人には復活を待つ宣教師たちが埋葬されているからだ。しかしこれらの他にもとても印象的なものがありました。そこにはこう書かれていました。最終兵器復活。最初は一人で声を上げて笑いました。その文章を書いた子供は間違いなく映画最終兵器弓を思い浮かべて書いたのでしょう。私もその映画を思い出しました。しかし、突然涙が込み上げてきました。 最終兵器復活、最終兵器復活。そうです、キリスト教の最も強力な武器は復活だと思いました。人間が最も恐れる対象は死です。死は全てを断ち切ります。どんなに多くの財産があっても、死が訪れるとその財産は自分とは何の関係もなくなります。どんなに地位が高くても、死ねば自分が座っていた椅子には他の誰かが座ることになります。どんなに優れた才能があっても、死に襲われれば指一本動かすこともできません。どんなに愛していても、死に直面する人生は屏風に隠されてしまいます。しかし、私たちに常に希望があるのは、死が私たちキリスト者を完全に支配することができないからです。私たちの人生の最後に待っているのは死ではなく、私たちに勝利を与えてくださる神です。私たちの人生に不便なことやため息、涙や失望や絶望なことがあっても、私たちに希望があるのは、私たちに勝利を与えてくださる神様が共におられるからです。その復活の力をパウロは知りたいと願っているのです。たとえ今は体が監獄に閉じ込められていてもです。何よりもパウロは主の苦しみに預かることを知りたいと願っていました。キリストとは関係なく生きていた人がキリストを知るようになることは本当に驚くべき経験です。そして主の復活の力を悟る瞬間も忘れることができません。多くのクリスチャンはその段階にとどまり、その段階で楽しみたいと望みます。しかしパウロが知りたいと願ったのは主の苦しみに預かることまででした。パウロが同じ牢獄で書いて送った手紙であるコロサイ人への手紙ではこのように告白しています。コロサイ人への手紙1章24節です。今や私はあなた方のために苦しむことを喜びとし、キリストの体である教会のためにキリストの苦しみの欠けたところを身をもって満たしています。パウロはキリストの残された苦しみを自分の肉体に満たしていると言います。キリストの苦しみの欠けたところとは、キリストが受けた苦難が不十分であることを意味するのではありません。イエス様は十字架の上で全てが完了したと宣言されました。この苦難はキリストの体である教会が教会らしくなるために生じる苦難です。キリストは教会の頭であり、教会はキリストの体であるため、キリストと教会は一つです。したがって教会のための苦難をキリストの苦しみの欠けたところと表現したのです。またパウロは自身が経験した苦難をこのように表現しています。ガラテヤ人への手紙6章17節です。これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの焼印を身に受けているのです。パウロは自らの体にイエスの焼印を受けていたと述べています。鉄の棒で作られ火で焼かれて押す印を焼印と言います。木材や家畜などに主に押されますが、古代には奴隷に押してその主が誰かを示したり、罪人の体に押されることもありました。パウロは伝道旅行中に数え切れないほどの鞭を打たれ、ユダヤ人たちから40から1引いた回数を一つとして鞭を5度も打たれ、植民地の権力者から3度も打たれました。さらにリストラでは 石で打たれ、人々が死んだと思い捨ててしまうほどでした。その他にも川の危険、海の危険、強盗の危険、同胞の危険、異邦人の危険、荒野の危険などを経験しました。パウロの体には伝道旅行中にできた傷跡がたくさん残っていましたが、彼はそれらを傷跡とも呼ばず、イエスの焼印と呼びました。パウロはイエスキリストが自らを迎え、使徒に選んでくださった恵みを忘れず、彼の体にできた傷は焼印ではなく、イエス様のためにあり、またイエス様によって作られたステンドグラスであると考えました。使徒パウロが知りたかったのは、キリストとその方の復活の力、その方の苦しみに預かることでした。これは使徒パウロが歩んできた人生の要約です。またこれがイエス様の弟子たちの生活でもありました。イエス様の弟子たちや使徒パウロが歩んできた人生の道と私たちクリスチャンが歩むべき人生の道は同じです。今日礼拝に参加された方々の中にはまだキリストがどのような方かを知らず、ただ好奇心や何かをつかみたいという気持ちで来られた方もいるでしょう。また家庭の平和を求めて来られた方もいるでしょう。新しく出会った異性が日曜日には礼拝に必ず参加しなければならないと言われて仕方なく来た方もいるかもしれません。そのような方々が一日も早くキリストと出会えることをお祈りいたします。今まで歩んできた人生の道を振り返ってみてください。すでに主が私のそばに共におられることに気づかされるようになります。またキリストとすでに出会い、その方の復活の力の中に留まっている方々もいると思います。主の力を楽しんでください。主の復活の力は、後悔を分け、マンナを降らせ、病人を癒し、死者を蘇らせ、パン5つと魚2匹で5000人を食べさせても、12のカゴが残りました。さらに、主の復活の力は、何もない弟子たちを使徒に変え、キリストに生きるようになったパウロも使徒にされました。この復活の力が私たちに望んだからこそ、以前は目に見えるものだけが全てだと思っていた私たちが、今では目に見えないものこそが永遠であることを知り、以前は世俗的な価値観に従って生きることが良い生き方であり、知恵だと思っていたことも、今では神様を目的とし、神様の言葉に従うことが本当に良い生き方であり、賢く生きることだと分かったのです。今私たちに残されているのは、キリストの傷跡を心に刻み、主の苦しみに預かるです。私たちの社会にはあらゆる対立が蔓延し、経済的な危機が日々増大しています。また韓国の教会が主の栄光を示さず社会の非難の対象となったことは昨日や今日のことではありません。誰かを非難する前にクリスチャンとして神様の御言葉と真理と命を通して世界を正しく受け止めることができなかった私たちクリスチャンの責任を神様の御前で謙虚に告白しましょう。苦しみと陣痛がなければ命は生まれることができない中、何の苦しみもなく果実と恵みだけを受けようとしていた私たちの 弱さと罪を悔い改めましょう。私たちキリスト教徒として世界に示すべきことは主の手と足、イエスキリストの苦難の後であるのに、復活の力を楽しむことだけにも没頭し、私たちの欲望を追い求めることばかりに囚われていたことを悔い改めましょう。私たちが主に向かって窓を開き、ひざまずいて祈れば、主は私たちの人生だけでなく、私たちの家族や社会も新たにされるでしょう。私たちの家族や社会がどんなに衰退しているように見えても、死を打ち破り、復活されたイエス様が新たにされます。私たちがそのための主の道になるなら、私たちの体にもイエス様の痕跡が残り、またそのような人生以上に価値ある、意味のある人生はありません。お祈りいたしましょう。父なる神様、復活されたイエス様は弟子たちに現れて、その手と足を示されました。それ以上に確かな復活の証拠はなかったからです。弟子たちはイエス様を3年間一緒に生活し、イエス様の御言葉を聞き、イエス様のお力によって行われたことを見ました。ですから、彼らは主について、主の力については少しは知っていましたが、主の手と足、主の苦難については何も知りませんでした。しかし弟子たちが、またパウロが主の苦難について正しく知ったとき、彼らは主の忠実な使徒となり、主の道となりました。主よ、私たちは主について知りたく、主の復活の力についてはより強く知りたいと願います。しかし主の苦難とその苦しみに預かることについては知りたいとは思わず避けていました。そのため世の潮と世の光になれず、世俗的な価値観の波に従ってしまった存在になってしまいました。キリストの苦しみに預からない限り、この世は新しくならず、命の実が結ばれないことを忘れることがないようにしてください。私たち全員が、主の釘の傷だらけの見てと見やしに私たちの人生を捧げることで、主のお働きの通路となるようにしてください。こうして私たちの生活の場から、この世が新しくなることを目撃することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。